はい、こんばんは、ポポンプグニャンラジオですということで、まあ、昨日は東大阪市議選というのがあったんですけども、まあ、これでその維新が初めて、8人候補者立てたんですけども、まあ、全員当選したと、まあ、いうことでですね、やっぱり大阪ではまだまだ大阪維新の会ね、橋本さんの維新の会は強いのかなと、いう見方がですね、あると。ね、しかも、11月に行われる大阪ダブル戦にこれで弾みがついたっていう、まあ、報道がされてるんですけども、まあ、でもね、いうことをちょっと言いたいなと。これでも中身を見ると、今年4月に、大阪都構想の住民投票前にですね、あった大阪府議選の、東大阪選挙区では、維新の候補がですね、5万票取って当選しているんですよね。ね、しかし今回は、3万9000票ですかね。府議選の時は5万4000票ですね。で、今回は3万9000票ということで、得票数は減ってるんですよね。で、しかも前回の東大阪市での大阪府議選の投票率は 40.8% だったのに、今回は 45% と、まあ、低いのは低いんですけども、前よりは投票率上がってるのに、まあ、維新の得票数っていうのはですね、1万5000票減らしてると。っていうとこを、僕はちょっと注目してるんですよね。という意味でどういうことかというと、やっぱりその都構想、の前とですね、その否決されてです、ね、橋本さんが引退を表明したということで、やっぱり維新の、こうピークっていうのはもう過ぎてるんじゃないのかなと、まあ、それが今回の得票数に、現れてるのではないかなというのは思うんですね。まあ、今回の東大阪市議選と市長選というのはですね、まあ、自民党と公明党が、政務活動費の不正があってですね、まあ、公明党の副議長までが辞めると、まあ、そういうこともあって、維新がもうちょっと票を取ってもおかしくなかったんじゃないかなと思うんですけども、実際はそうではなくて1万5千票減らしていると。っていうとこは、やっぱり、備え恐れることもないのかなと。まあ、確かに維新の人気っていうのは根強いんですけども、まあ、こっからですね、11月の、大阪ダブル戦、まあ、特に府知事選ですね、東大阪市が関わってますから、まあ、ここでいくとで、いい勝負ができるんじゃないかなと。まあ、決して維新が圧勝するとかですね、そういう、選挙にはならないんじゃないのかなというふうに思いましたね。で、この前に、この間やった枚方市長選でも、維新の候補が勝ったんですけども、その時は自民党が分裂したという原因もあって、維新と、その次の、自民の候補はですね、たった2000票、差の僅差で自民候補が負けたと、まあ、分裂してなかったら勝ってたというのもあってですね、決してそういう意味でいくと、決して維新が、楽勝で勝ってるとかそういう選挙にはならないんじゃないのかなと。ダブル戦はね、やっぱり勝てる野党、自民、公明、民主、共産がですね、まあ、一致団結すれば勝てる選挙なんじゃないのかなというふうに、僕はちょっと思いましたけどね。まあ、今回その自民、公明党は全員当選したと、かなり危機感を煽ってたんですけども当選したと、まあ、自民党が1人落ちたんですかね。で、共産党がなんか2人落としたみたいなんですけども、共産党はですね、これは読み間違いじゃないかなと、その票読みのね、あの府議選では共産党っていうのは、2万票獲得してたと。で、しかも今回東大阪市議選というのはですね、定数削減していると42から38ぐらいですかね。まあ、その中でですね、共産党はもうちょっと減らさなあかんのに8人も立てたと。まあ、そこがですね、2人落としてたんですけども、そこがちょっと読み間違ったんちゃうかなというふうに僕は思いますね。だから7人立ててたら、当選してたと、全員当選でやったっていうふうになってたと思うんですけども、そうはいかなかったと、ちょっと欲張ったんじゃないのかなと、思いますね。やっぱり安保だけじゃ難しいと、やっぱりローカルなというか、東大阪市の姿勢、とかも考えて やらないといけなかったんじゃないのかなというふうに個人的には思いましたね。まあ、公明党なんかすごい公明新聞で危機感煽ってたんですけども、ね、その割にはすごい得票数で全員当選っていうね、 やっぱその辺がね、ちゃんと、調査と分析っていうかですね、まあ、リサーチがちゃんとしてるんちゃうかなと、いうとこは思いましたね。やっぱ侮れないなと、公明党もね。まあ、府知事選はどうなるのかね、わかりませんけども、なんかその、ね、日経新聞におとついぐらいに載ってたのは、やっぱりその官邸の横やりがあってですね、安倍政権のね、まあ、横やりがあって、自民党本部のがあってですね、もう市長選だけ力入れろと。府知事選はですね、維新にくれてやれみたいなね、一勝一敗で、イーブンで引き分けでね、いいんちゃうかという声もあるみたいでね、まあその辺もちょっと気になるんですけども、まあただ維新はね、一勝一敗でも、元構想も、維新もあかん終わりやっていう風にね、なると思うんでね、まあその辺がまだ、自民党から候補とかね、まあ、野党から候補が、まだ出てこないのかと、府知事選のね、まあ、という原因になってのちゃうかなとは思ったんですけども、まあ、とりあえず東大阪市議選の、結果をよく見るとですね、そんなに維新が、その躍進というかね、勢いがあると、ダブル戦に弾みがついたとはですね、とても言えないんじゃないかなというふうに、思いましたね。まあ、あとは、これさっき NHK で見たんですけども、NHK のね、サイトで見たんですけど、自民党の派閥のパーティー券の不正があると、このカンボジアかどっかの会社に、これ日本人の日系商社のトライアジアグループの社長がですね、他人名義でですね、パーティー券を上限150万まで認められてるんですけども、それを超えて、購入してですね、この派閥にやったっていうことなんですけども、それが政治資金規正法に違反の疑惑なんじゃないかと言われてるんですけど、その派閥っていうのがですね、これは安倍さんの、安倍派と言っていい、まあ、本当は細田派なんですけどね、今のところはね、細田さんが会長の、清和政策研究会、清和会の派閥のパーティーだったっていうのが、これ NHK に詳しく書いてるんですけども、まあ、これがちょっと気になったなと。まあ、NHK といえばですね、まあ、今はもうその安倍さんがですね、あの会長からね、百田直樹とか送り込んだりしてですね、なんとか NHK を乗っ取ろうと、いう動きをね、ずっと強めててですね、まあ、NHK も、だんだんもう本当にその、自民党放送局のようになってるかなっていうぐらい、偏ってるなと思うんですけども、まあ、そこに来てこの NHK が、まあ、突然、独自のですね、スクープと言っていい、安倍さんの清和会の、この政治資金規正法違反の疑惑っていうのを報じたというのは、どういうことなのかなと、僕はそこに、ちょっと疑問に思ったんですけども、まあ、これは何なのかなと、まあ、まあ、今日なんかちょうどね、石破茂さんがですね、水月会ですかっていう派閥を作ったというのがあったと、いうのもありますし、また安倍さんはもう泣いても笑ってもあと3年しか寿命がないと、首相のね。そこに向けて、もうあと3年経ったらもう安倍さんというのはもう自動的にもう終わりですから、やっぱり NHK の巻き返しというかですね、その安倍さんをよく思ってない人たちが、こういうのを報道してるのちゃうかなと。っていうのをちらっと思いましたね。まあ、これはわかりませんけど、まあ、どっちにしても、これからですね、安倍さんの、その、後継をめぐってですね、激しく争いがあると。まあ、しかも閣僚ポストもですね、議員が自民党にはいっぱいおるんですけども、どうもまたお友達とかね、稲田朋美さんとかね、まあ、そういうなんで、お友達人事をしようとしていると。まあ、そこに不満も出てくるでしょうと。ということで、やっぱりその自民党内部での争いというのが今後、激化してくるんちゃうかなと。まあ、NHK の今回の報道というのはその、合法一発というかですね、なんかそういう感じなのかなという気が、ちらっとしましたけどね。まあ、これはわかりませんけどね、と。まあ、ということで、こんなとこでしょうかということで。まあ、また、 まだ9月ですね。まあ、10月になったらまた小出さんのところに行くっていう、こともありますんでですね。まあ、その辺も楽しみにしていただけたらなと。まあ、その辺のことは昨日のツイキャスでも、まあ、ちょっと喋ったんですけども、またよろしくお願いしますと。ということで、今日はこの辺で、いつもありがとうございますということで、ね、さようなら。バイバーイ。